暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台ゆりです。
皆さんこんにちは、長峰翔です。
こんにちは、大貫光太郎です。
はい、というわけで4月の1日なんですよ。
そうなんですね。
はい、その新学期、新スタートの時期じゃないですか、
うん、そうですね。
はい、なのでちょっと私は今日はこのテーマでお話ししたいなっていうのが1個ありまして、
はいはい、
それは、人間関係について。
ああ、
はい。
でまあ、その永遠の悩みですよね。
新しい、はい、スタートを切るっていうことは、うん、まあ、なんかちょっと一個前の環境っていうのもある人がね、うん、たくさんいると思うんですよね、
うん
うん、でなんかこう私の中で最近ホットなのはなんかやっぱり、はい、まあ、いろんな、まあ、コミュニティに所属しているとすごくこう人間関係がわーっと広がるんですけど、うんうん、だけどなんかそのご縁がその後すごく深まって、なんかこう定期的にお話ししたりとか、うん、まあ、ご飯に行ったりっていう人も、うん、たくさんできるんですけど、なんかご挨拶だけで終わってしまったりとか、その後、うん、なんかこう、まあ、何年もこう なんていうか SNS 上ではつながっているけど、うん、まあ、なんかもしかしたらちょっとあんまりこの先ご縁はないのかなみたいな人もいたりとかね、なんかそんな状況で、うん、これは断捨離しようみたいな。なんか断捨離ってちょっとだいぶ力強すぎて人に対して使う言葉じゃないとは思うんですけど、まあ、なんかその、うん、全員というかね、まあ、日本中がね、多分新年じゃないな、新生活のスタートを迎えてると思うので、なんかそういうタイミングには来てるんじゃないかなって思うことと、うん、はい、またそれはなんかこう、まあ、薄い関係が薄いままだったパターンですけど、例えばなんかこう、まあ、学生時代の時からのお付き合いだったけど、社会人になってちょっとあれ、なんか生活のスタイルとかも変わっちゃって、あんなに仲良かったのになんか会話が噛み合わないなみたいな状態になる人たちも、まあ、出てくるんじゃないかななんていうふうに思っているんですけど、まあ、それと暦を、まあ、なんとなく絡めまして、なんかこうそういう、それこそなんだろう、ステージ、サイクルステージですよね、それの変化に合わせて、なんかこう自分の取り巻く環境っていうのを変えた方がいいのかな、でも昔の関係はいやそうそう切れないしなみたいに悩んでる人もいるんじゃないかなと思って、ちょっと今日はそれをテーマにお話し進めていきたいなと思うんですけど、うん、
はい、
はい、
そうですね、
うん、
こ人間関係っていうのは本当にさっきもねちょっとちらっと話したんですけども、
はい、
古今東西いつになっても多分ね、うん、人間の悩みの種なんですよね。
そうですね、
でやっぱり人間関係って可視化できないじゃないですか。
本当に数値で分かればね、スカウターが欲しいです
ね、
あの人私のことどれぐらい愛してくれてるのかなっていうスカウターがあればねいいのにねっていう、でもないですもんね、う
ん、ないんですよ、
はい、う
ん、でやっぱりどうしてもねこう、うん、人との関係性って、まあ、長く関わったりとかね、深く関われば関わるほどこう距離の取り方って多分すごく難しくなってきちゃうと思うんですよね、
うん、そうですね、
うん、でやっぱりそのステージが変わることによって自分の、ね、考えてることが変わってきたりとかっていうのはもちろんあるだろうし、
うん、
まあ、いろんな多分要因が、
はい、
関わってきちゃうと思うんですよね、
うんうん、
でも離れたいって思うと、
うん、
なんかいろんな自分の罪悪感って感じちゃったりしません？
そうですね、別に嫌いになったわけじゃないし、なんなら離れなくて済むなら離れたくはないわけですね、だって仲良かったわけだし、
うんうん、
だけど、ね、なんか噛み合わないってそう思ってるのは私の方だけなのかなとか思って、うん、いやこの関係をちょっと距離を取りたいってなると、うん、やっぱりなんか距離を取る方がなんかちょっと言葉悪いですよ、めちゃくちゃ悪いけど、その断捨離ってさっき言ったけど捨てるっていう風に考えてしまうと、うんうん、なんかやっぱりすごく、なんか悪いことしてるような気持ちにはなりますね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
だからそこのところをどう捉えていくのがいいのかなっ ていうのを考えるのが多分一番最初なんだと思うんですよ。
うん。
うん。で、まずね、今、自分がこう、なんていうのかな、こう、切りたいなと思ってることっていうのを罪悪感で感じるのって多分、自分、うん、今ね、仙台さんが言ってたように、冷たいとかね、我慢が足りないとか、努力すべきなのかとかって、多分そういう葛藤が多分ガーってくると思うんですよ。
う
ん、
そうですね。
うん。うん、でも、人間関係って、普段、どんな風に測ります皆さん。
え、どんな風に測る？なるほど。
相性がいい悪いで測ってるとか。
あ、
今あったね、価値観が違うとか、性格が合わないとかっていう風に思ったりすることありません、
うん、そうですね。なんだろうな。
うん、
1個目は、その共感ができるかできないかっていうところを私は結構見ているなっていうのがあるんですけど、でも他方でその、まあ、共感だけだと何だろうな、同じジャンルの人だけで集まっちゃうじゃないですか、だから全く考え方違うけどその考え方すごい勉強になるなっていう話を建設的にできる人たちっていうのは一緒にいたいなって思う感じです。
なるほど。
うん、だから反対に全く考えも違うし、建設的に話せもしないってなると、多分もうちょっと難しいみたいな風にはなりますよね。はい、うん。
これね、ちょっとね、視点を変えて見てみたいと思うんですけども、
うんうん、
今あったと建設的だとかっていうものを、例えばね、こういう目を使ってよくこう。ラベリングって言ったらいいのか悪いのかっていうのもあるんだけども、どんな構造になってるのかっていうのをよく見たりする、あると思うんですね。
はい。
まあ一つはね、こう、相性占いみたいなのがあったりするじゃないですか。
はい。
それって占いっぽい話になってくるんだけども、だから構造としてどういうふうに相手との関係を見たらいいのかっていう捉え方っていうのが一つちょっとポイントとしてあったりするんですね。
はい。
で、例えば、人間関係って、五行で言うと、創生創国みたいな捉え方するじゃないですか。はい、
うん、
相手を生かしていくのか、相手に生かされているのか、相手を国するのか、相手から国されるのか、それとも、秘話という形でね、見ていくやり方があったりする。で、マヤなんかだと、エネルギーの流れという形で、相手にエネルギーを流していく、相手なの、それとも相手からエネルギーが来る流れなのか、それとも相手からのエネルギーっていうのはとんでもないところから飛んでくるのか、
はい、
っていうようなこう捉え方で見たりするんですよね、
うん、
そういう視点でちょっと関係性っていうのをまず見ていくと、実はその自分が冷たいんじゃないかとか、自分がこう努力が足りないんじゃないかっていう関係とは全然違う見方ができるっていうのが一つあるんですよ。
うん、はい、
例えば今仙台さんが言ってたように、うまくね、相手と、建設的な、ね、話ができるなんて話があったと。例えば、建設的な話ができるって相手とはどういう関係性として現れてるのかっていうのを見ていくと。
なるほど。
こういう、
はい、
例えばね、建設的っていうのが、うまく仙台さんを生かしてくれるような関係だったりする場合もある
ん
です
ね。はい、うんうん、
逆に建設的なのは仙台さんが生かしてあげるような関係性なのかもしれない。もしかすると建設的なものは、例えばね、我々と大投げさんのようなね、相反するなんだけど、合わせていくとすごくいいチームが出来上がると、お互いが足りないものを補完し合って何か作っていくことができる、みたいな関係性なのかっていうところからの視点で一旦見ていくと、努力とか努力じゃないとか、相性がいいとか悪いとかじゃない関係性が見えてくるんですよね。で、そんなところから、こう、まず、関係性っていうものを一旦見ていくっていうのが、実は構造として見ていくっていうのが一つパターンなんですよ。あるんですよ、
はい。なるほど。
で、さらにそこからね、見ていったときに、やっぱり、これだけでは絶対、すべてが関係するわけではないので、やっぱりいろんなことがあると思うんですね。じゃあそこでどういうふうにこう相手との関係性を、整理していくかって話に多分なってっちゃうと思うんだよね。で、断捨離みたいな話がちょっと出てたと思うんだけども、
はい、
やっぱりその別に相手にあなたと 絵を切らせていただきますっていう人たちは多分絶対ないと思う、
うん、そうですね、なかなか起きないイベントかな
そういうことは全くないと思うので、うん、自分の中でどういうふうなうん、対応するのかっていうのを考えていくことだと思うんだけども、
うん、
ただね、やっぱり SNS で整理するって言った場合は、
うん、
多分こう解除ですね、なんかしてたりとかってことも多分あるかもしれない。
そうですね、解除は、
うん、
はい、
うん
うん、そうですね、うん、
でもやっぱりそういうタイミングとかっていうのをどこでこう行えばいいのかなっていうのがあると思うんですよ。
ああ、はい、うんうん
うんうん、例えばこう何かこうきっかけを作っていくみたいなときって、うん、このね、今の関係性なんかで見ていくと、
うん、
人間 その心理学的なものでバイアスかかるって話ってよくあるじゃないですか。
はい、
うん、いい話っていうか、いいことと悪いことって両方とも2つ存在するんですね、
うんうん、
例えばそのじゃあこの方とはちょっと少し距離を置こうってなった時っていう場合っていうのは、距離を置いた時のメリットと、うん、距離を置いた時のデメリット、両方とも存在するじゃないですか。
うん、そうですね。はい。
そんなのするんですね、やっぱり思いません？
思いますね。やっぱりなんかこう、距離を置きたいって今は思ってるけど、本来は仲良くありたいっていうか、これからも仲良くいたいから、その、うん、なんていうんですかね。もしかしたら、このままふわりとした感じにしておけば、うん、すごくまた仲良く前みたいになれるんじゃないかとかね、うん、なんかいろいろ考えてしまいますよね、
うん、
はい、
うん、
はい、うん、
人間って、うん、そのバイアスっていうのがポジティブな面とネガティブな面っていうものが両方あると、
うんうん、
例えば、人間関係をちょっと距離を置いた
うん、
時に起こるデメリットの方に、意識が向きやすくなるんですね。
なんかその人とじゃあ例えば距離を取ったとして、なんか、うん、あの人距離を置いたらしいよって、わなんかひどい人だねって言われるんじゃないかみたいななんかそういう妄想みたい なんか、
まあ、妄想もそうだし、はい、あとはこういったことによってさっき言ってたね、多分仲良くなれるはずなんだよとかって思ってしまう。
うん。
うん。だから、うん、距離を置いちゃってずっといたら仲良くなることっていうのはもう戻らないよね。
うん。
ってなるじゃないですか。うん、そういうネガティブな方に、うん、起こる現象っていうかその思いの方が出ちゃうらしいんですね。
うん。うん。いや、そうですよね。出会うのはね、結構、ライトに行けるじゃないですか。
うん。うん、
なんかご飯食べましょういいですよみたいな感じでわーって会って、うん、なんかこうあすごい楽しかったみたいなのって、なんかこうなんだろう、プラスのエネルギーというかむちゃくちゃ進みやすいというか進行方向にギュッて押されてる感じがあるけど、
うん、
やっぱりなんかこう分離の方のエネルギーって、うん、なんかこうねセロテープバリって剥がしたらね、なんか何かが残って汚くなっちゃったのと同じようにやっぱり何か剥がすってなると、うん、いやこれによって壁紙がダメになっちゃうんじゃないかみたいな、なんかそういうね、うん、まあ、人間関係も剥がすときにすごく痛みを伴ってしまうんじゃないかとかね、なんかそういうのはすごい、うん、ありますね。デメリットをすごく見てしまうっていうのは、うん
うん、
すごくあると思います。
そのデメリットの方にやっぱり意識がどんどん向いていっちゃうので、うん、はい、どうしてもね、うんうん、こう整理しづらいっていうのはやっぱり人間ってどうもあるみたいですね、
うんうん、
そうですね。でそこまでを理解した段階で、
うん、
じゃあ、その別に言う必要性はないけども自分の中でこう整理をつけていかなきゃいけないってことが起きてくるじゃないですか。
そうですね、自分の中で、うん、はい、うんうん、
じゃあそれをどういうタイミングでやっていったらいいのかなっていうところをうまく暦に絡めるなんていうのも一つのパターンだと思います
。そこを暦に絡めるんですね。
そう、うん、もういついつこういうふうな整理をしていこう、うん、別に相手に見せるそうもないし自分の中でどういうふうにすればいいのか、どういう立ち位置にするのかっていうのをこのタイミングでやってみない、やってみたらいいかなっていうのをこう決めていったりするわけですよ、
うんうん、
例えばね、うん、監視を使ってる人たちだったら移送法っていうのも多分あったりするし、うん、
はい、
それだと、うん、合法、理法っていうのが作られて、理の方のタイミングを使っていくなんて考え方を取ったんですよ。
離れると書いて理ですね。
離れるですね。はい。
うん、
で、マヤとかだと、古代マヤとかだと、うん、やっぱりその過去の、生産をしていくっていうタイミングがあるじゃないですか。
うん。
はい、ミーとかってあの死っていうふうにデスになるんだけども、はい、死なんてもまさにそうだし、
うん、
であとは感情の整理なんていうふうになってくるとムルークって水のトップ、
は
い、
うんうんうん、
あとはもう完全にこうドラスティックにやってしまうなんていうとね、うん、あの嵐なんていうタイミングを使うっていうのもあったりする、うん、そういうタイミングに、
だ
このタイミングにどういうふうに自分の感情を整理しようかなっていうふうに持ってっちゃうんですね、はい、
うん、
うんうん、例えば手放すっていう話のその君だったら、うん、単に今までの感情をうまく手放しておいて、そこはもう一切触れないにしよう、
うんうん、
で新たな人との関係性のスペースを作っていこうっていう捉え方で物事を整理してる、
うん
うん
うんうん、
感情的なところだったら、はい、その今思ってる感情っていうものを一旦きれいにリフレッシュするような何か行動を起こしてみるとかね、
うん、
そんな風に濃いめのタイミングを使ってみると、自分の中の整理の仕方が単に、あのただ単にもうここは手放したいとかじゃなくて、うん、その意味のエネルギーを活用した形で自分が何ができるのかなっていう風な捉え方ができるかなと思って、
うんうん、なんかそのなんだろうな、多分そういうのを活用した方が私はいいと思ってるんですけど、
うん、
そのタイミングを 見ずに、なんかその、うん、さっき言ってたゴーっていうかくっつく方のエネルギー、うんってことを知らずに離れるっていうことを考えると、うん、そういうのって結構苦しい葛藤というか、なんかあれを引き、うん、なんか見えないものですけど、なんかそういうなんか混乱しちゃったりとかするんですかね、うん、
私自身がね、まあ、元からのその技術屋なのでね、はい、そのスピリチュアル系の方はもう全く疎くて、
うん、
もう論理でずっと話をしちゃうんですよ。でそういう偶然性っていうのはもしかするとあるかもしれないんだけども、
うん、
タイミングで見ていくっていうことっていうのは、うん、その自分の納得感っていうのも大きいと思ったんですね。
そうですね、
うん、
はい、
とかあとはそのタイミングでその、うん、その活用するためにそのエネルギーっていう言い方よくしちゃうんだけども、うん、ライン的なものってのがあるわけじゃん、うんうん、
はい、
そのために乗っかるっていうことが自分の選択の、負荷を減らすっていうこともあるんですよ。
なるほど、そうですね、
うん、はい、もう我々いろんなことやらなきゃいけないっていうのがあって、
うん、
そのタイミングに合わせるってことはどういうことかっていうと、うん、他の日やろうかなっていうふうに考えていくと、いつやろうかな、
うん、
いつやろうかな、いつやろうかなって毎日選択ばっかりしてるんですよ、
うん、
でもこの日にやっちゃおうって決めたら他のとこはそうかっていいじゃないですか、
うん、
それタイミングなんだもんって、
うん、
だからそこで手放してるんですね、
うん、
もう選択を。そうするとその選択っていうのは前々回くらいかな、ちょっと話したと思うんですけども、うん、選択って人間には上限があるよっていう回数が、
はい、そうですね、うん、
その回数をいかに減らすかってことができてくるっていうことだと思う、
うんうんうん、なるほど、わかりました。じゃあちょっと新年、あ、じゃあ新学期
新学期
新スタートで人間関係に悩んでる人はぜひ
新スタートの割には断捨離っていうんです
よ。いや、その新しいエネルギーを入れるためにまだね、
う
ん、1日だったらほらあのスタートはしたけど入社とか入学とかまだじゃないですか、はい、いきなりね、うん、あのなんだろう、高校生になったんだから中学生の友達全部捨てろとかそういう話では全然ないないけど、はい、でももしなんかこう、ね、負荷がかかっている関係値などがあるんだとしたら、このタイミングで一度見直してみるのも、しかも暦と ね照らし合わせて、うん、見てしまえば、まあ、心軽く新しい生活が切れるのではないかという提案でした、う
ん、はい、自分の気持ちの問題だからね、
うんうん、そうですね、
う
ん、
そこをどう整理するってことですね、
はい、うんうん、はい、分かりました。ちょっと私も取り組んでみようと思います。
はい、
はい、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台えりと
長峰譲と
大柳光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。